こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は子ども家庭福祉の現状と課題というテーマで、淑徳大学教授の柏目礼峰さんにお話しいただいています。今日は第3回で、保育・子育て支援サービスの現状と今後の方向、聞き手は河野滝です。柏目さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日はまず保育政策がどのように変わってきたか、このあたりから教えていただけますか。
はい、今保育は本当に大きな社会問題になっています。もともと保育サービスというのは、働かざるを得ない方々のためのいわば貧困対策として始まってきたわけですけれども、もう最近ではサービスの普遍化が行われて、いわゆる生きがい対策にもなってきているということは言えるかと思います。そういう意味ではいろんなニーズがこの保育サービスに寄せられているということが言えるかと思います。利用者層も多様になってきています。さらに子育て支援など特別な役割も求められるようになってきています。そしてこの新しい制度、子ども子育て支援制度の導入に伴って、潜在的な利用者層が顕在化してきて、いわゆる待機児童問題が大きな社会問題として浮かび上がってくることになりました。それとともに保育士不足が顕在化してくるということが言われるかと思います。
ではその現状を詳しく教えていただきたいと思います。
2015年4月1日現在の保育サービス利用児童数は、特定教育保育施設、これは大きくは保育所、認定こども園、幼稚園、この認定こども園の中には幼保連携型認定こども園もありますけれども、それと地域型保育事業の2号3号認定、その子どもたちを合わせますと約 237.3万人ということになります。そのうち保育所と幼保連携型認定こども園を合わせた利用児童数が233万人です。でこれは前年度比で、6.4 万人の増加になっています。つまり1年間で6万人以上入所する子どもが増えたということになります。1995年度の保育所利用児童数が約160万人でした。そういう意味では20年間で73万人もサービスを利用する人が増えたということになります。それでも待機児童は2015年4月現在で約 2.3 万人いて、ほとんど減っていないというのが現状です。このため政府は2013年度に、待機児童解消加速化プランというものを策定し、2017年度末までに約50万人分の保育の受け皿を確保するということにしています。今現在その保育サービスを飛躍的に増やしていく、真っ最中ということになるわけです。でこの保育サービスの中心的に担っているのが認可保育所ということになります。認可保育所は児童福祉法に基づく最低基準、並びに子ども子育て支援法に基づく運営基準、これを満たした保育所のことです。両親が共働きであるなど、昼間子どもに保育が必要な状態にあることが保育の必要性の認定要件となっておりまして、保護者の申し込みに基づいて市町村が保育の実施を決定をしています。保育所では保育所保育指針に基づいて、集団保育の中で一人一人を大切にした保育が行われています。今現在この保育所保育指針を政府で改定中でして、7月から8月には中間まとめが出るということになっています。3歳未満児の乳児保育をはじめとする3歳未満児の保育を充実させること、それから小学校教育との接続を円滑にしていくこと、こうしたことを中心に今議論が進められています。 そのため、子どもの年齢に応じて専門職である保育士の配置基準も定められています。0歳児は子ども3人に保育士1人以上、1、2歳児は子ども6人に保育士1人以上、3歳児は子ども15人に保育士1人以上、4、5歳児は子ども30人に保育士1人以上というのが今の基準になっています。3歳児については20人に1人以上が基準なんですけれども、今は15人に1人になるように財政的な手当が行われています。そしてこの認可保育所においては、保育需要の多様化や待機児童の増加に対応するため、低年齢保育の拡充、あるいは延長保育、休日保育などの多様な保育サービスが推進されています。
第1回の放送でも触れていただきましたが、幼保連携型認定こども園、
はい、
こちらも注目されますね。
そうですね、
はい、
新しい時代の新しいサービスということになるかと思います。幼保連携型認定こども園は、学校教育、そして保育、並びに家庭における養育支援、この3つを一体的に提供する施設であって、いわゆる認定こども園法による教育基本法第6条第1項に基づく学校ということになります。通常学校ですと、学校教育法に幼稚園なども書かれているわけですけれども、この幼保連携型認定こども園は学校ではあるのですけれども、児童福祉施設でもあるという、まあ、いわば二枚看板のものであるために、学校教育法の中には規定せずに、認定こども園法の中で学校だというふうに規定をしています。ただ幼稚園と幼保連携型認定こども園、学校としての機能は全く変わるものではありません。また児童福祉法に基づく児童福祉施設になります。さらに社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業ということにもなっています。設置主体については、第1回目の時に申し上げた通り、国、地方、公共団体、学校法人、社会福祉法人ということになりますし、利用方法は保護者と事業者との公的契約に基づいていくことになります。しばらくは市町村が利用の調整を行うということになっています。この利用の仕方については65ページの図を2をご覧いただければと思います。まず利用者は市町村に保育が必要だということの認定を申請することになります。そうしますと、市町村が保育の必要性の認定を行います。認定証を保護者に出すということになります。で、その利用者は、教育保育施設、幼保連携型認定こども園と公的契約を取り結ぶということになり、利用者は収入に応じて決められた保育料を教育保育施設に毎月支払います。教育保育施設は利用者、子どもに対して学校教育保育を提供するという形になります。それに要する費用は、保育料のほかにかなりの額がかかるわけですけれども、それについては市町村から教育保育施設の方に支払われる。本来は利用者に支払われて、その利用者が教育保育施設に持っていくということになるわけですが、そうはせずに市町村から教育保育施設に直接支払われる。これが、法定代理事業という仕組みになるかと思います。このような利用の仕方になっています。幼保連携型認定こども園には、学校教育と保育を担う職員として新たに保育教諭が置かれます。保育教諭は幼稚園教諭免許証と保育士資格を両方持っていることが原則ですけれども、2015年度から5年間は片方の資格、免許のみでも保育教諭になることができます。保育士、幼稚園教諭の資格、免許を片方のみ有する保育者は、5年間の経過期間にそれぞれ有していない資格免許に固有の科目8単位、これを取得することで、現在有していない資格免許を有することが可能になります。この5年間で、片方の免許資格しか持ってない人は、ぜひ両面を取るようにということで、政府はいろんな特例を設けて進めています。 設置認可指導監督などは都道府県単位ということでして、大措置特例が設けられています。供給過剰による需給調整が必要な場合以外は原則として認可するということになります。認可にあたっては市町村に協議をします。確認主体は市町村ということになりますし、一定の条件の下で臨時休業も認められ、新たに名称変更の制限が設定されています。保育所や幼稚園からの幼保連携型認定こども園への移行には特例が設けられて、移行しやすい体制づくりが行われています。2015年4月現在で全国に1931箇所設置されています。私は石川県の職員をしておりますけれども、石川県でも今ですね、2015年度は幼稚園保育所合わせて400以上あるんですけれども、その中の47園が幼保連携型認定こども園でした。で、この4月、2016年の4月について見ると、それが66円で約20円ほど増えています。そういう意味では今は1931というのが一番新しい統計ですけれども、もう間もなく今年度現在の統計が出ると思いますけれども、さらに増えているのではないかというふうに思われます。なお今後はこの幼稚園からや保育所からの認可替えが増えるということが想定されますし、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園としては、保育所型、幼稚園型、地方裁量型がありますけれども、これらも地方裁量型を除けば増えていく可能性が高いかなというふうに思っております。
その他にはどんな保育サービスがありますか？
はい、このほか地域型保育給付の対象となる地域型保育事業として、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、これらの4種類があります。これらの事業は国の基準を参考として、市町村が認可基準、運営基準を策定をして認可を行います。なおベビーホテルを含む認可外保育施設は時間的な融通が利く、早朝夜間も利用できるなどの弾力的な運営が特徴となっています。このほか2016年度から企業主導型保育事業というものが始められています。事業所内保育を中心にして、独自の政府が独自に助成をするものであって、市町村やなどの行政は関与をしないで、最大5万人分を企業が保育事業をやっていくというものです。市町村が関与し、原則的に関与しないということで、量を増やしていくということは緊急的にとても大切なことではあるのですけれども、質が担保されるかどうか、そこについてはしっかりと見つめていかなければならないだろうというふうにも思っています。
次に、地域子ども子育て支援事業について教えてください。
はい、子ども子育て支援制度創設に伴って、地域子ども子育て支援事業というものが13事業用意されています。利用者支援事業、延長保育事業、実費徴収にかかる補足給付を行う事業、多様な事業者の参入促進能力活用事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、妊婦健康審査、この13種類になります。主なものについてお話をさせていただきたいと思いますが、まず利用者支援事業ですけれども、利用者支援事業は多様な教育保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用できるよう支援する事業でして、事業者は身近な場所で情報提供や相談助言などを行い、関係機関との連絡調整も行っていく形になります。1事業所に1名以上 一定の資格経験を有し、研修を受講した利用者支援専門員、これは3つの利用者支援事業には3つのタイプがあって、基本型、特定型、無償券型という3つがあるのですけれども、この基本型、特定型にこの利用者支援専門員という、人が配置されて、支援も行っていく形になります。このほか母子保険型というのがあって、先ほど申し上げた、母子保険、健康支援センター、母子健康支援センター、包括支援センター、このセンターが子育て世代包括支援センターとして、妊娠期からの切れ目のない支援を行っていく、そうした母子保険型も含めて3種類あることになります。また放課後児童健全育成事業は、放課後児童クラブというふうに呼ばれるものですが、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童更生施設等の施設を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業というふうに法律上決められています。放課後児童クラブは設置数や登録児童数の増加が著しく、量的にはまだまだ充足されておりません。特に、最近のように、保育所の登録児童数が飛躍的に増えていけば、その子どもたちはやがて学校に行くわけですので、その学校に行った子どもたちの多くが、この放課後児童クラブを利用するということになりますので、放課後児童クラブも保育所を増やすのと同じぐらいに増やしていかなければならないという現状にあります。このため政府は2014年度から5年間の放課後子ども総合プランというものを閣議決定をしております。これは5年間で放課後児童クラブ定員を学校内を中心として新たに30万人分整備して120万人とすることなどを目指すものです。ただすでにもう102万人に、が利用しておりますので、おそらく、120万人分を増やしたとしてもまだまだ足りないのではないかというふうにも考えられています。この放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準というのが運営の基礎となっているわけですけれども、それは支援の単位、集団の規模についてはおおむね40人程度までとして、そこに新しい有資格者である、いわば準国家資格と言っていいかもしれません、放課後児童支援員、こうした専門職を2名以上配置するというふうにして、量を増やすだけではなく質も担保していこうというふうにしています。
保育のですね、こうしたサービスを拡充していくにあたって課題になることってのはどんなことでしょうか。
はい、今本当に保育士の確保ということが大きな課題になっています。保育士の人材不足が大きな深刻な問題になっています。ただ保育士が足りないということではないですね。保育士の登録者、保育士の資格の登録している人は、昨年の4月現在全国に130万人以上います。しかし、仕事をしている人、保育士として児童福祉施設で仕事をしている人が、これは2年前の数字で、2013年の10月ですけれども、37.2万人、つまり大体その他のところに働いている人も入れても40万人ぐらいということになります。つまり130万人以上が登録しているにもかかわらず、そこで仕事をしている人は40万人ほどということで、3割弱の、人しかあそこで仕事をしていないということになるわけです。これにはいろんな要因があって、本当は保育士として仕事をしたいという方もいらっしゃるはずなんだけれども、いろんな事情でそこで仕事をしないで家庭で子育てをしたり、あるいは別の仕事をしている、という方が多くなっているわけです。それが原因でこの人材不足が深刻になっているということが言えるかと思います。で、政府は2015年の1月に保育士確保プランというものを定めて保育士確保策に乗り出しています。具体的には 保育士の待遇向上ですね、保育士の給与が一般の民間企業等に比べて著しく低いと、いうこともあって、その待遇を向上させなければいけないのではないか、これが1点目です。それから人材確保ですが、その保育士として、こう戻ってきていただくということがとても大事になりますし、また保育士そのものの養成も増やしていかなければいけないということがあります。さらには再就職支援ですね。一度保育士として勤務していたんだけれども、家庭に例えば入ったりから別の仕事をしていたりする方々に、保育士として戻っていただくためには再就職のためのいろんな支援が必要になります。例えばその保育所求めている保育所とそれから保育士の潜在的な保育士のマッチングをうまくできなければ、どこに空いてるところが足りないところがあるのか、どこに就職すればいいのかが保育士にはわからない、潜在保育士にはわからないというようなこともありますし、さらには、子育てしていらっしゃる子育て中の方も多いので、そういう方は、就職するにしても朝と夕方はできれば避けたい、昼間勤務したい、だけれども保育所側としてはいや朝の早い時間の時とそれから、夜の延長保育の時、ここがなかなか人手が足りないので、そこを欲しいのだというふうに、時間帯がこう合わない、つまり要望がミスマッチの状態になっているとかですね、そうした状況があったりして、なかなか難しいという面もありますので、こうしたことをまずは解消していこう。それから保育士の資格の取得支援ですね。私の大学は養成校ですけれども、その養成校で保育士資格を取るための奨学金を作ったりとかですね、そうしたことが行われていますが、まだまだ効果は限定的、待遇向上で給与も上がったりしてますけれども、それも十分ではないということもあって、まだまだ経過が抜本的な対策が必要になっているということが言えるかと思います。で、それを十分でない代わりにですね、子育て支援員などの活用しようじゃないかといった政策も出てきておりまして、保育所についても規制を緩和して、全ての人が保育士でなければいけないということはないのではないか、子育て支援員も保育を行うことができるように最低基準にカウントしていくこともやむを得ないのではないかといったようなことも今考えられておりますけれども、進められておりますけれども、やはり質の確保の問題があるので気をつけなければいけないことではないかなというふうに思います。次に子育て支援員の研修制度について、今申し上げた子育て支援員ですけれども、これについては都道府県市町村により実施される基本研修および専門研修を修了し、子育て支援員研修修了証書の交付を受けたことにより、子育て支援員として保育や子育て支援分野の各事業に従事する上で必要な知識や技術等を習得したと認められるもの、これを子育て支援員というふうに呼んでいます。どなたでも受験研修を受けることができまして、まず基本研修があって、それは8科目8時間そして、その他専門研修があって、これは地域保育、地域子育て支援、放課後児童、社会的養護、この4コースがあって、それぞれを受けていただいた後修了書が交付される形になります。地域型保育事業とか一時預かりなどに、こうした子育て支援の方が今後活躍していけるといいなというふうに思っております。
ありがとうございました。保育・子育て支援サービスの現状と今後の方向、お話は淑徳大学教授の柏目礼芳さんでした。社会福祉セミナーを終わります。